ルツキを知ってらっしゃいましたか？ルツキを読んだことがあられますか？ルツキの内容を覚えてらっしゃいますか？ルツキは旧約聖書の中にあって独特な得意な書でありました。ルツキの中に2つのテーマがあるんです。一つはですね、ルツキの歴史的内容的に持つ大切な役割であります。ルツキは史記の後にあって史記の付録のような書であると言われますし、さらにルツキはサムエル記の前に位置してサムエル記の著言でもあると言われます。そして特にですね、サムエル記はダビデがダビデ王という王様が中心として描かれているんですね。でこのダビデ王からその子孫孫孫からダビデの子イエスよ、あれはあれ見たまえとこのメシのこの古事記が言いましたけどもね、このダビデの家系からイエス・キリストが生まれるという、あのマタイ伝の一章につながっているわけですね。だからそのことをこのルツキは書き記そうとしたんです。ダビデとその一族の起源を示すために明確な意図を持ってこのルツキというものが挿入されたというのでありますね。しかもですね、このルツキの主人公であるルツという婦人はモアブ民族の出身ですね。これは異邦人であります。異邦人の女性で先民であるイスラエル人ではないわけでありますね。アブラムの子孫ではないわけであります。モア人の女ルツはイスラエルからモアブに帰留していたイスラエル人ナオミのアリミレクとナオミの子供キリオンと結婚してユダヤ人のこの家庭の中に入っていくわけであります。夫に先立たれたルツは競馬の念を抱いていた舅のナオミに固く結びついて、このナオミに従ってですね、自分の故国を捨てて異国イスラエルにやってくるわけですね。そして神様の不思議な説の中で彼女はボアズというイスラエルの人と結婚いたします。そのことを通してルツはこの救い主の系図の中に、ダビデ家の系図の中に組み込まれていくんですね。ルツというのはダビデの曽祖母でありますね。曽祖母、おばあちゃんのお母さん。異邦人の女でルツがイスラエルから出るメシアの系図の中に入っていくとは、本当に驚くべき、意義深き、驚くべきことなんですね。これは先民の救いのみならず、すべての標準、私たちもそうであります。すでに世界のすべての救い、そしてイエス様が救い主においでになるという、この予言の一つの印なんですね。もう一つは、このルツ記というのは本当に麗しい魅力がある物語であります。苦難の中を誠実に生き抜いた魅力ある人々の物語なんです。愛の物語なんです。人間の豊かな人間関係についてたくさんのことをここでは教えられるわけでありますね。まあ、昔から今に至るまでどのような時代、文化、社会の違いこそあれ、家庭の中の人間関係、特に嫁姑の関係ですね。これはナオミとルツの関係でありますが、最も難しい人間関係ですね。だけどもこのナオミとルツの物語は本当に麗しい。信仰土台として本当に互いが互いを思いやり愛し合っている。本当に麗しい物語が出てまいります。ルツという名前をあえてですね、自分の子供さんにつけるという信仰のお母さんがいるわけでありますね。そのゆえになります。ナオミ、ルツ、そして後に出てくるボアズといった当時の人々が、その時代や民族、宗教のさまざまな課税や枠組みや制限の中に生きているんですけれども、窒息死のするような時代でありますけれども、しかしその課税や枠組みを超えて実に素晴らしい、麗しい、魅力的な生き生きとした生き方をしている。自立した。自分で決断して、判断して、従っていくっていうね。そしてそこに本当に祝福が加えられていくというね。大変な中から、苦難に次ぐ苦難の中から、そこから神様の驚くべき祝福が加えられていくという、まさに祝福された人のお話なんです。この物語は今から3000年前の古代ユダヤの物語であります。しかしそこに展開される家庭の物語は、 現代の私たちの物語として実に麗しく生き生きと語りかけているわけでありますね。そこに神様が生きて働いていらっしゃる。どんな彼の個人的な生活の絶望的な状況の中にも生きて働き、それは一家庭の祝福だけにとどまらないで、神様の世界の大きな救いのご計画の中に組み込まれていくという、本当に驚くべき展開をここで見ることができるわけですね。三つの点から感じしたお話をしていきたいと思います。一つは、ナオミという人の人となり、その信仰について触れたいと思います。二つ目は、ルツのその人となり、その信仰について簡単に見たいと思います。そして三番目は、神様の関心と働きがどこにあるかということを見たいと思います。まず、ナオミという人でありますね。ルツ記の主人公はルツです。そしてもう一人の主人公は、ルツの主人であるナオミなんですよ。ナオミなんです。今日はちょっとこのナオミに重点を置きたいと思います。皆さん、ナオミなくしてルツはないですよ。ルツはこのナオミの人柄から信仰から感化を受けて、ナオミを心から敬愛し、ナオミに何としても従い、すべてを抑えてこのナオミに従っていく。そしてそのナオミから信仰を受け継ぐわけであります。ルツからナオミじゃないですよ。ナオミからルツが生まれている。ナオミと共に生活する中で、ルツはその人柄に強く心を惹かれます。ナオミと別れがたく、共にいることを強く願うように、またナオミの神主を受け入れていくわけでありますね。この逆ではないのであります。じゃあルツはナオミのどこに引きつけられたのかということでありますが、それは一言言うならば、ナオミの苦難の中における信仰。ナオミの苦難の中における信仰です。ナオミは人生における多くの苦難を受けた人でありまして、まるでヨブのようでありますね。何もかも持っていたものを、大切なものを奪われていく、何もかも失ってしまった一人の年老いた人でありますね。女性であります。五節、一緒の一節から書き出しの中で、五節、こうしてナオミは二人の子と夫と共に先立たれたというこの言葉、それを象徴しておりますね。イスラエルのベツレヘムの住民でありましたエレムとナオミは裕福な家で、地域では何も知られていたような人であります。しかしある時この地に飢饉が襲ってまいりました。そしてもはやこの地では生活ができなくなり、やむなくですね、夫エレムと共に子供を連れて一時異国のモアビに逃れていく、起流していくわけですね。そしてそのこのモアブに起流生活をするうちに、二人の息子たちが成長し、その地の女オルパとルツとこう結婚するわけであります。ところがこの起流の地で、まあ次々とナオミに不幸が襲ってくるわけですね。まず夫のエリメクが死んでしまいました。しかし子供が二人いるってことはね、支えになったと思います。そしてこの子供たちが成人してですね、異邦人でありますが、良い、気立ての良いお嫁さんをもらったわけですね。これはどんなに慰めであったでしょうか。まだ自分の家計が続くという希望もあったわけでありますね。良い時を見てですね、また故国に帰るという希望もできたわけですね。ところが、なんと今度は息子たちが二人ともですね、マロンとキリオン、これはその名前から察するにですね、生まれた時からこの二人はどうも病弱であったようであると言われております。二人ともですね、相次いで死んでしまうわけですね。残ったのは核となった自分と、これまた若くして核となった息子たちの嫁二人であります。女ばかりが残された。皆さん、当時は古代の偉大な社会では、女性が男性に全く依存しなければ生きていけない社会だったんですね。だから神様の御心ってのは一夫一婦制でありますけれども、ある時代においては一夫多妻ってものが起こっているんですね。それはなぜかと言いますと、今でもそうなんです。第三小国の貧しい国々ではですね、一人の有力な人がね、たくさんの奥さんを持つんです。なぜですか。その女性を養い、その女性の家族を養うためなんです。そういうシステムが出来上がって、非常に貧しい国では、有力なものを貧しい人たちのために 尽くしたわけでありますね。そういう風習があったわけであります。